FM 元気は姫路市と災害緊急放送の実施に関する協定を結んでいます。この協定は姫路市における災害などの発生を予防するとともに、災害による被害の軽減を図り、市民生活の安全確保を目的としています。そこで本日は姫路市危機管理室の吉田さんにお越しいただいています。吉田さん、よろしくお願いします。
姫路市危機管理室の吉田です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ、今朝も緊急割り込み放送の訓練放送を実施しましたが、まずはじめに姫路市と FM 元気が締結している災害等緊急放送の実施に関する協定、こちらについてご説明をお願いします。
はい、姫路市では FM 元気に職員がいない場合でも緊急放送を行えるように割り込み放送ができる設備を整備しています。また J アラートを利用した国民保護に関する情報や緊急地震速報、震度情報、津波警報などを自動割り込みする放送、自動割り込み放送する仕組みを整備しています。
地震や災害というのはいつ起こるか分かりませんので、まあ、そういった設備が整っているということはいざという時に心強いですよね。
はい、
FM 元気は大規模な災害が発生した場合はもちろんですが、姫路市に気象警報が発表された場合、災害の発生が予測される場合には24時間体制で通常の番組を一部中止して防災関連情報を放送しています。さあ、それでは次に姫路市で想定されている地震について教えていただけますでしょうか。
はい、今年は元旦に石川県の能登地方で最大震度7を記録する地震がありました。大勢の方が被災しており、今も避難所で生活されている方が多くおられます。最大震度7と聞くと自分とは関係ないと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、姫路市に大きな災害をもたらすと想定されている山崎断層帯地震は最大震度7、南海トラフ地震では最大震度6強と想定されています。地震はいつどこで起こるか分かりません。普段から災害について備えておくことが重要となります。
最大震度7、そして6強というね、もう本当に非常に大きな揺れが懸念されるということなんですが、普段の生活ではどういったことに気をつけていくべきでしょうか。
まずは家の中が安全かチェックをお願いします。地震への備えとしてテレビや食器棚、タンスなどが倒れないように固定してあるか、窓ガラスなどは飛散防止対策を取ってあるかを確認してください。それらができていなければ家の中が散乱し怪我をする場合や、ドアが開かずに避難経路の確保ができなくなることがあります。
はい、そうですね、まず家の中の安全対策、これは大切ですよね。
はい、非常に大切になってくると思います。
で、まあ、家具の固定器具など、これはホームセンターなどでも見かけますよね。
はい、必ず固定する家具に合ったものをご利用ください。
はい、で、家具の固定、まずね、教えていただきましたが、その他に何か気をつけておくべきことはありますでしょうか。
そうですね、他には食料品や生活用品の備蓄をお願いします。
備蓄と言いますと、まあ、水とか食料とか、ね、皆さん頭にパッと浮かぶかもしれませんが、具体的にはどういったものを備蓄しておけば良いでしょうか。
食料についてはアルファ化米や乾パン、インスタント食品などの保存が効くものの他に、1人1日3リットルの水を家族の人数かける1週間分ご用意ください。また備蓄にはローリングストック法という方法もあります。この方法は普段の食品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を買い足すことで常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保つための方法です。このローリングストックのメリットとしては、災害時にも普段から食べ慣れているものを食べることができるので、備蓄している食料が口に合わず食べられないといったことが起こりにくくなります。特に今回の石川県の地震では水や食料不足が大きな問題となっています。ご自宅に備蓄品のないのご用意がない方は、この機会に購入していただき災害に備えてください。また生活用品については、懐中電灯やラジオ、モバイルバッテリー、 衣類、応急医薬品などをご準備ください。
はい、大規模な地震とか災害の時には支援物資が届くまで時間がかかることも予測されますのでね、はい、やっぱり食料、生活用品、これ日頃からしっかりと備えて、まあ、ローリングストック方式でね、循環していくと安心ですもんね、はい、さあ、そうやって定期的に確認をすることで、まあ、常に災害への意識も持つことができます。でその他、何か家庭内でできる防災対策などはありますでしょうか。
はい、姫路市では普段から防災について考えていただくために、出前講座などで家族防災会議の実施と命のパスポートの作成を進めています。内容としましては、災害時の避難場所や避難経路、連絡方法など、いざという時の大切な事柄をご家庭内で話し合っていただき、その内容を命のパスポートに記載して災害時に備えていただきたいと思います。この命のパスポートについては出前講座などで配布しているほか、姫路市のホームページからデータをダウンロードし印刷することができます。
はい、いろいろなところで受け取ることができる命のパスポート、ね、これも皆さんぜひ活用していただきたいですよね。でまた家族内であれば、まあ、気軽に防災についての話し合い、そしていざという時にどうしたらいいか、まあ、ご家庭の中での防災訓練などもできますのでね、今日のこの日をきっかけに、またご家族の中でもいろいろとお話し進めていただきたいですよね。それでは姫路市のラジオ局 FM 元気に期待することについてもお話お聞きしたいと思います。お願いします。
阪神淡路大震災の際には情報収集手段としてラジオが中心的に活用されていましたが、当時姫路市にラジオ局はなく、ラジオ関西が発災後から兵庫県内の情報を発信していました。現在姫路市には FM 元気がありますので、災害時には聴取者からの情報や姫路市からの情報など、地元に密着したコミュニティラジオだからこそできる細やかで的確な情報の発信を期待しています。
はい、2001年に開局したここ FM 元気、まあ、地元に密着したコミュニティラジオだからこその発信をね、今後もぜひ行っていきたいと思います。で、まあ、大規模災害後の市民の方のリポートに、いつも聞いているパーソナリティの声は自分一人ではないという気持ちになり、地元のパーソナリティの声はなんだかほっとして安心感がある、まあ、このような意見が多くあったそうなんです。で、FM 元気も市民の方に元気を届けられるように日々取り組んでいます。で、このね、いざという時にパーソナリティの声 で、そしてコミュニティ FM だからこその役割で、市民の皆さん、リスナーの皆さんの支えになれる、まあ、そんな放送をお届けしていきたいと思っています。さあ、いろいろとね、今日はお話をお伺いしました。で、今能登の地震も、ね、この1月1日に起こったばかりですけれども、何か今姫路市として現地の支援などでなさっていることございますか。
はい、この15日に緊急消防援助隊が能登の方に出発しています。また本日17日に、姫路市役所の方から2名、珠洲市の方に向けて出発をしています。そして明日18日には給水車の派遣が予定されています。
はい、地震はですね、もう本当にいつどこで起こるか分かりませんので、いざという時にそれぞれの市町村助け合ってね、これは本当に大切なことですもんね。
そうですね、
はい、今姫路市のスタッフの方々、ね、職員の方々も能登での支援を、ね、頑張ってくださっているということで、はい、ありがとうございます。さあ、今日本当にいろいろとお話をお伺いいたしましたが、それでは最後にリスナーの皆さんに向けてもメッセージをいただけますか。
はい、地震はいつどこで起こるか分かりません。今一度ご家庭内で防災について話し合っていただき、災害に備えていただくようお願いいたします。
はい、ありがとうございます。本日は姫路市危機管理室の吉田さんにお話を伺いました。今日はいろいろなストック方法、命のパスポート、家具の固定など貴重なお話を届けていただきました。吉田さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。